4月26日金曜日です。今日は古川流です。
はい、源氏物語、藤原の道長あたりをやっておりました。
はい、
安倍の生命あたりでさまよっております。
お名字
お名字ね。藤原の道長がお寺の工事現場に赴いた時、愛犬の白犬が道長の歩行を阻んだと、
うん、
いぐないぐなって言ったんでしょうな、
は
い、
何があったんでしょう、
うん、で安倍の生命に占わせたところ、道長を自訴するものありと、
うん
うん、そして辿って辿って犯人をの居所を突き止めたという話がある。つまり性的ですね、
うん、
でこういうの前にも言いましたけど、こううーんとこう重装するわけですよね。
誰かに呪いをかけるってことですね、重装、
うん、だからわ悪い職業かというと、それを阻むのも陰陽師ですからね、はいはい、でこのなその陰陽師の中で一番能力があったというか有名だったのが安倍の生命、安倍の生命のお父っつぁん安倍の安名という人、泉の国の篠田の森というところで綺麗な女性と知り合う、
うん、
白虎の化身であるらしい。でその女性とちぎって生まれた子、
生命、
安倍の生命、こういう伝説で、こういう、うん、このこの安倍の生命の句ってあまり、ね、生命の川柳ってあまりないんですけど、この句です。
生命が尻を安名は探ってみ、
うん、
生命が尻を安名は探ってみ、
わかりますか、
お父さんが、
うん、
生命のお尻を、
うん、
さ何を触ってみたんですか、
狐の尻尾があるんじゃね、
そういうことですね、
うん、父親も疑ってるというか、うんうんうん、ね、
尻尾がないかどうか、
尻尾がないか、でこのこの間やりましたけど、全てのその怨霊はね、まあ鬼とも言われますね、
うん、
鬼のことを書いてるね評論家、この人のすごいんですよ、道めき京三郎って言うんですけど、道めきってね名字、はい、こう書くの、
百の目の鬼、
うん、これで道めき、珍しいでしょ、
本当珍しい
です、
ね、
でこの道めきくんがね鬼のこと書いてるんですけど、本物でしょ、
そうです ね、
鬼という字はもちろん中国から来た漢字、はい、日本の鬼と中国の鬼とはかなり違いがある、
うん、
中国では死霊、亡くなった魂を鬼という鬼と書く、
うん、
人間が死ぬとその魂は天に昇る、体は地に帰る、
はい、
だから鬼は鬼っていうでしょ、
うん、
カエルの意味から帰るね、来ていると、
うーん、
魂は天に帰る、
はい、帰る、
体は地に帰る、で 字の形から考えて、鬼という字は元はその亡霊の丸い大頭を表していたのだろうとする説もある。いずれにしよ中国では鬼というのは死霊のこと、
死霊、
死霊、死んだ魂、中国の鬼は人間の死霊であるから、普通は死んだ時のままの形をしている、姿をしている、そうでない場合もあまり奇怪な姿はしていないようだ。日本の鬼はね結構怖いじ
ゃん。そうですね。
で今昔物語にも出てくるのは、中国の鬼はね役人の姿をしていた、随の人で、でなんとか鬼を見たいものだと思って十数年も勉強していたと。でも鬼を見ることができずにいたら、ある日鬼の方から来たと。いつもよく道で会う赤い上着を着て馬に乗ったいかめし役人がに声をかけられて、どうもあなたは立派な人らしいですな、私と友達になりましょうって、あなたはどなたですかというと、私は鬼です、でも鬼はこの鬼はねすごく親切にしてくれたそうです。こんな鬼では怖くないのも当然、無論中には人を怖がらせようとして奇怪な姿をする不心得な鬼もいるけれど、でもそれほど凄みはないと。化け物屋敷があると聞くとわざわざ泊まりに行く趣味の男も現れる始末だ。ある男が化け物が出ると評判の寺に泊まって、いくら鬼が姿を変えて現れても平然としているので、たまりかねた鬼が男のおばさんに化けで毎晩鬼と肝比べをして威張っていても、昼間疲れて眠っていてはお前試験もしないで勉強に差し障るだろうとね。 両親に申し訳ないと思わないのかって、その鬼が叱って男を退散させたと。なんかあのほのぼのとした鬼ですね。またね、化け物屋敷を借りると鬼がいろんな姿になって現れて怖がらせようとしたが、怖がらない男がいたと。だから鬼はね、お前を追い出そうというわけではない、ただお前が一言怖いと言ってくれれば私はすぐにでも出ていくぞと妥協案を出した。しかしそいつは口を聞かないで知らん顔をしていたため、鬼はため息をついて、俺もここに30年余りも住んでいるが、お前ほど強情なやつは見たことがない、こんなやつと一緒に住めるものかと姿を消してしまった。こんな鬼もいると。でね、人に危害を加えると言っても、まあそう大したことない、多くは石の中に、いや家の中に石を投げ込む程度、ポルターガイストぐらいのところですね、うん、でね、ある金持ちが霊落して、でそのある貧乏人が死んだ時買い取った、小さな家に引っ越したと、お金、かつてのお金持ちね。するとその死んだ貧乏人の資料、つまり鬼になって現れて騒ぎ出したと。でその元金持ちの一家は皆病気になってしまった。
あ、そうですか、
うん、鬼が騒ぐので、うん、ところが年末になって借金取りが押しかけてくるようになると、この資料は急に現れなくなって、一家の病気は治ってしまった。
あら、
なんで、
うん、どうしてでしょう、何があったんでしょう。
次の年、
はい、
その元金持ちが借金を完済して証文を焼いていると、昼間だというのに鬼が再び現れて、去年の暮れに借金取りが押しかけてきた時、オラは自分の借金だかと思って逃げたんだ。でも今お前の焼いている証文は見たら全部お前の借金だろうと、わのではなかっただよ。ということでわしはもう逃げないぞと大声でわめいて暴れ出したので、元金持ちの一家はいたたまれなくて引っ越した。もうこうなるとい
ろんなストーリーが、
コントですね。コント。でもね、
はい、
怖いのもあるんですよ。
あ、そうですか。あの、ね、どうめきさん面白いですね。
面白いでしょ。怖いのはね、
うん、
まだあるんですけど、ね、正体のはっきりしているように、一つ紹介すると、年を取りすぎると鬼になるという。昔ある国に漁師の兄弟がいて、高い木の上にまたがって鹿の来るのを待って、うん、まあ、弓で射ろうとして、はい、うん、ところがある年の9月の下旬の暗い夜のこと、木の上から何かが伸びてきて兄の元鳥を掴んで引き上げたと、
はい、
木の上にいるんですよ、うん、驚いて兄がね、元鳥の上を探ってみると人間の手だと。
うわ、
あ、これは鬼で俺を食おうとしているのだと思って、向こうにいる鬼に声を、あ、弟に声をかけると、弟はその声を頼りにこの矢を射たと、こう二股になっているような矢だったので腕が切られたと。で兄弟はその手を持って家に帰ると、年老いた母が自分の部屋でうなっていて、外から声をかけても返事がない。不審に思ってその手を明かりでよく見ると、鬼の、ね、手、母さんの手だったと。そこで母さんの戸を開けてね、したら母親が起き上がって、お前たちはよくもと掴みかかってきたので、あ、やっぱりこれは母さんの手かと、その手を投げつけて戸を閉めてしまった。その後間もなく母は死んだが、これは母が年を取りすぎて鬼となり子を食おうとしたので後をついて、兄弟の後をついて、
そんなお話ですか。
こういう話がこんにゃく、こんにゃく、これは日本の話ですね。中国の鬼よりずっと怖いですね。だから
ですね、
ここですね、老人が年を取りすぎると鬼になることがあるということを現代の常識で、まあ、分析してみると、老人性痴呆症から、まあね、こう、
あ、そういう
昔の人は鬼になったと、
うん、
もう見境がなくなると。これと奪捨て山の風俗というか習慣あったんでしょ
う、そういったことも
無関係ではないような気もすると。
うん、そうなんですね。
うん、まあ、鬼は 鬼ね、はい、いっぱい鬼。
ただ鬼はあのこの辺りではあのお社に
ね
鬼っ子が
鎮座
増してて、
そうそうそう、
いい鬼もたくさん
そうい
るんですよね。
いい鬼も悪い鬼もね、いっぱいいます、はい、その話をまた、
はい、はい、それではプラスワンに行きましょう。
今日のアオラでも知ってますよ、有名なこの曲、
はい、お送りします。デビーフレンチでラブマシーン。